ようございます。
おはようございます。
おはようございます。
今日のテーマは最高の環境は自分で作れです。片木さん、よろしくお願いします。
はい。なんかすごいかっこよくて素敵で、もうな、最高の彼氏いないかなって言って、私の王子様って言って、なんかうんうんって言って、どっかにいないかしら、私の最高の男性って言って、まあ男性もそうかもしれないし、最高の女性って言って、俺に合う、俺のことを一番理解してくれる、サポートしてくれて、なんかどうのこうのって言って、世界に一人しかいない、かけがえのない君って言って、なんかそういう、うん、なんかそういう求めてる、なんか男性とか女性とかって結構なんか目撃したことありますかね、ちょっとエミさん。
ね、もうゴロゴロいると思いますよ。
そうですよね。で、そういう人間関係とか、そういう恋人とかもそうかもしれないし、環境とか職場もそうだと思うんですよ。俺に合う、一番合う、なんか才能発揮できる職業とか、俺に合う最高のなんか、うん、なんかコミュニティとかグループとか環境とか、うん、なんか都道府県とか、都道府県は違うかもしれないけど、そういう最高の環境がなかなか見つからないんだよねって言って嘆いている人いますかね。
うん、それもいると思います。
うん、そういう人かなり多いと思うんですけど、うん、ここでちょっと一つ残念な事実があるんですけど、自分にやっぱりぴったり合うあれないんですよ、環境は。自分がカチッとハマって、もう1ミリの寸分の隙もなく、こう完全に、ああもうピンポイント、パーフェクトにこうハマる、こう歯車と歯車が絡み合うような、そういう空間とか環境とか、うん、人間関係とかはないんですよね。発見できない。発見できたとしても、あの人は変化していくんで、あのまた変わっていくっていうのがあるんで、うん、あるんですけど、だから大事なのは自分でそれをあの見つけた何かしらの今与えられている環境だったり人間関係を自分で一緒にこう主体的に最高の環境だったり空間だったり職場だったり人間関係にしていこうって努力することが大事なんですね。うん、作り上げていく主体性を持つ、じゃあ最高の人間関係じゃなくて、どうしたら最高の人間関係になれるかなって言って、その目の前の人とこう、こういうところが摩擦あって問題あってちょっと気になるんで不満ですって言って、あの提示して、ああ分かりましたって言って、こうお互い融合し合うっていうか、うん、そういうところが、そういうあの前向きな意識を持つのはすごい大事っていうのがあって、うん、なんでこんな結構ちょっと熱情を入れて真面目腐った話をしてるかっていうと、今日メールが来てピコーンって言ってね、うん、で、あの ISFP の結構このコメンテーターとかで協力をしてくれてた人なんですけど、ちょっともう片木さんついてきません、協力できませんって来て、ちょっとまたかと思って、またかって言ってもあれなんですけど、そう思ってしまったんですけど、うん、で、まあそれはね、もちろん僕の実力不足でちょっとね、キャパを超えてて、キャパを超えて、わかんないけど、ちょっともちろん足りない点はね、いろいろなんか、片木さんはいつも遅れてくるとか、なんとかって言って、で、挨拶もなんか適当ですって言って、なんかいろいろ不満が書かれてあったんですね。それはまあ、あの、おっしゃる通りで、まあ、99.9% の僕はいけないんですけど、うん。でも思ったのは、やっぱりその、で、それを、あれなんですね、彼女は、あの、全然見せないんですよ。うん。ずっと、ああ、わかりました、わかりましたって言って、こう、自動的に受け止めてるだけで、その不満を、なんだろう、こうね、表現してくれないっていうか、うん。だから、そこで、あの、こう、主体性を持って、こう、当事者意識を持って、うん。こういうところに不満があるんですよ、摩擦があるんですよって言って、こう、外的世界に対して、こう、参加して、一緒に、なんだろうね、最高の環境とか職場とか作りましょうって言って、こう、働きかけをするのが、大事だなってちょっと思ったんですけど、まあね、まあいろいろちょっとどういう感じ、ちょっと愚痴っぽい感じになったんですけどとにかくね、あの、うん、最高の環境が欲しいな、最高の恋人が欲しいなとかどうのっていう思う前に、まずあなたはそう思ってたと思ってたら、まずあなたがもうすでに与えられているなんか職場とか環境とか人間関係はいると思うんですよね、うん、その人をいかに、その人とかその環境をいかに自分が加害者意識を持って、主体性を持って、あの、そこに、そこをより向上させて、一緒に最高の空間、最高の人間関係、最高の環境を作り上げていけないかなっていうことに対して、まず努力して、注力してほしいかなっていう、ちょっとそういう、うん、まあ、その僕の個人的なちょっと願いがありますってことです。
うん、なるほど。なんか結構深い話だったなと思うんですけど、うん、なんか結構、まあ、私も含めてなんかこう 摩擦が起きるのが怖かったり、なんか揉めたくないとか多分思う人強いのが多いと思うんですけど、うん、やっぱりそこは勇気を出してなんか思ってることをやっぱり言うべき、そしてその方が結果うまくいくっていうことですかね。
まあそうですね、だから、うん、黙って口をになんかね小指を入れてても最高の環境はやってこないですね。自分でしてそうもがき取って作り上げていかないといけないっていう、そういう簡単じゃないですよこの人生は、あんまりただ自分で働きかけをしていけばそこに近づけると思うんですよね、うん、ただ、うん、なんかくれないかなってずっと待っててもちょっとねどうにもならないっていうのがあって、ちょっとね、まあ、僕もちょっとそれをあのちょっとなんだろうね、もうちょっと言ってくれよとかね、あの不満はないですかっていうのをちゃんともうちょっと働きかけをしないといけないっていうのは本当に毎回学んでるっていうかね、 あるわけですけど、うん、特に ISFP とかの人が多いですよね。だからこれ聞いてる中で ISFP です、私は俺はっていう人も人にもちょっとあれだし、周りになんか ISFP とか ISTP もそうかもしれないし INFP とかそういう人がいるんですよ。で、なんか似たような苦しみを味わってます、彼女はっていう場合は、なんか何かしらの形でこういうふうな提案をっていうかアドバイスをしてほしいですね。うん。完璧に合う、自分にぴったり合う人間関係とか空間はないんですね。そこは自分であの作り上げて、構築して自分でゲットしないと、手を伸ばしていかないといけない。で、そのためには、その前にはやっぱりさ、山あり谷ありっていうか摩擦とか、心の葛藤じゃないけど、まあ必要なんですね、必ずね。うん、そうじゃないとあれですね。だから ISTP と ISTP は、あの、自分の環境じゃない、を作るために、こう、手を振り上げて殴ってくるんじゃなくて、意見を衝突してくるんじゃなくて、あの、第三ループに入って、あの、結構視点を狭くするんですよ、彼らはね。うん。それで見たくないものは見ないようにして、で、理想的な、自分で理想って思うとこだけ見て、現実をちょっとずれたね。でここはとかこの人は自分の最高の彼氏だとかこの最高の職場だって言ってこう妄想妄信的に なるんですけど、でもずっとそれではいけないんで結局ね、そのうちメッキ剥がれるっていうかね、催眠術と解けるわけですけど、うん、それでああちょっと最高の環境じゃないっつってなんかね、あのなってしまう。でそれがすごい多いんで僕も何とかしたいなって思うわけですけど、うん、そうじゃなくてサブ機能の ISTP、ISTP は外的感覚を使ってちゃんと現実をちゃんと見るっていうか目を見開いて現実的なものを見る、自分は見たくないものを見るっていうかね、で見たくないものとか摩擦があるな、自分の価値観とか自分の考えとちょっとずれてるなとかなんか不満がありますとか、ちょっと摩擦を感じるポイントはあ、こう摩擦ですよっていうふうに言って、じゃあちょっと少しでもよくできないかなって言ってこう話し合いがもうスタートさせないといけないんですね。ちょっとかなりちょっと、うん、口がちょっと熱っぽくなってるんですこの辺にしておきます
なるほど、まずそうですね、やっぱり勇気を持って全員が進んでみるっていうのもすごい大事だなって思ったんですけど、ふみさんは話を聞いてどんな風に思ったりとか今してますか？
はい、うん、僕も結構この話を聞いて深いなとすごい思ったんですけども、やっぱりこう最近なんですか、自分のことを自分の発言をこう出すのがやっぱり難しいっていうのはこうなんかいろんなところでこうよく聞いていて、やっぱりそういうのもあってまあその ISFP の方とかもまあがそのちょっと今回ちょっとあの、
こういう感じなんですけど。先
生、ちょっと難しくなってしまったっていうと思うんですけど、まあその方以外にもやっぱりどのタイプにもやっぱりそういうのって、まあ今の世の中当てはまるなと思って、まあそうですね、なかなかその、やっぱり勇気を出して言うっていうのも、まあ大事なことだなとはすごく思うんですけど、まあやっぱりこの今の世の中も、まあかその言いづらいっていうのも、やっぱり、こう、まあ現実としてあるので、何がこう、なんですかね、正しいっていうか、こうしたらいいっていうことはちょっとわからないんですけど、 やっぱりその
結構行ったらこれマスク発生するかなってポイントはいっぱい思っていると思うんですけど、意外とそれ、はいはい、そんな摩擦発生しないんですよね、多くの場合。
ああ、
うん、
はいはい。
これ言ったら嫌われるかなとか、なんとかとか、摩擦で、ああ、どうのこうのって言って思うかもしれないですけど、
うん、
意外とそれは違うっていうことがすごい多いんですよ。
ああ、うん、そうですね。
だから、結構そこのズレが毎回あるなっていう、僕自身の自分で、同じような経験体験で思ったっていうのもあるし、前の人でそういうのを耳にするっていう、今回のメールくれた彼女の話もそうですね、
うん、うんうん
うん、それ言ったらすごい摩擦発生するなって向こうは感じるかもしれないですけど、全然僕はありがとうございますっていうか多分って感じだったと思うんですね、おそらく、うんうんうん、だからまあそうですね、だから摩擦発生するのは怖いって場合はなんかそういういきなりこう告げるっていうのは、その段階を踏むっていうのがやっぱり大事だと思うんで、うん、段階を細かく細かく踏んでいく。まずは、なんかちょっとメールを返すのを、メールを返、なんか、いつもは10分で返してたのに20分にするとか、うん。で、なんかちょっと、いつもは笑顔で、へんへんへんって聞いてたのに、ちょっと笑顔を、なんか、完璧な笑顔から 80% ぐらい笑顔にするとか、うん。細かいところで、で、80% にしても 70% にしても 60% にしても、真顔しても、なんかあんまり向こうは全然気にしてなさ、気づいてなさそうだったら、それは、もし、あんまりなんだろうな。てか、多分向こうは聞いてくると思うんですよ、そしたらね。とか、まあ、なんだろう、本当に摩擦があるんだったら、そこで、なんか気がつくと思うんですよ。うん、向こうも、えって言って、ちょっと、んっていうか、なんかちょっとシリアスな雰囲気になるっていうか、で摩擦がなさそうなところは、え、なんそれ、なんか不機嫌なんですかって聞いてくるっていうか、あ、これとか不機嫌なんですよって言って、ああそのとこ不機嫌だったんだろう、すみませんっつって、ちょっと分かんなかったって言ってね、なるかもしれないんで。で逆に、摩擦が発生するようなところは多分そういう感じで、ちょっとずつ笑顔を暗くしていったりしたら、向こうも気がついて、あ、やっぱり摩擦が、向こうもなんか罪悪感っていうか、ちょっとなんだろう、こう、そういう緊張感を感じる部分は、意識しなくても無意識多分認識してると思うんですね。だから、ああ、多分この言葉でなんか嫌がってるんだろうなとか、なんかこういうところでストレス感じてるんだろうなって言って、向こうも感じると、お互いこうなんか緊張無状態になっていくっていうかね。うん、そしたら、で、それだけでもちょっとメッセージになると思うんで。
うん。
だからそういう感じでちょっとずつ段階を経ていくっていうのが大事だと思う。ISTP とか ISFP はいきなり、もうちょっと、なんかこう、潔白宣言みたいなのするんで、あれは良くないですね、やっぱり。本当にね、う
ん。あとちょっと思ったんですけど、うん、まあその、そのなんかその仲介役っていうんですかね、誰かにその
いい、ね、
はい、伝えてもらうっていうのも、
うん、
まあその段階を踏むっていうのでいいかなっていうのも思いましたね。
特に心理機能で考えると、ある程度相性が良さそうなところに伝えてもらうっていうのが多分いいと思うんですね、
うんうんうん、
で僕とエミさんだと間に ESFP とかで解くと多分いいんでしょうね、おそらくね。ESFP とか ISFJ とか言っとくと多分中和するっていうか、うんうん、だからそれは間違いなくありますよ、うん、
なるほど、わかりました。じゃあまあ、今日のテーマの、最高の環境は自分で作れということで、確かにまあ完璧な環境は確かに本当にどこにもないと思うから、まあ、自分で作っていかなきゃいけないっていうことで、まあ本当に摩擦ってみんな嫌だと思うんですけど、まあ今、片木さんがおっしゃったように、なんか、言われても別に本当に何も思わない、何も思わないというか、それを摩擦だとは別に思わない人も実際にいらっしゃるので、なんか、この固定概念で摩擦になるっていうふうになんか思わなくても、まあいいのかなと、なんか少しずつ一歩をこう勇気を出して、まあ仲介役の人に頼んでみるとか、少しずつ自分の気持ちを正直に出してみるっていうのを、まあ、やってみるっていうのが、まあ、一歩大事なのかなと感じました。はい、では今日のテーマは、最高の環境は自分で作れでした。皆さん今日も一日元気に頑張っていきましょう。それではありがとうございました。